ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。
皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は舌出し会員笹川博康先生に学校、保育園などの歯科検診についてのお話を伺います。笹川先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。三条市の昔の舌田村と言われているところから来ました舌出し科の笹川です。よろしくお願いいたします。
それでは今日のテーマ、学校、保育園などの歯科検診についてということですが、まあ、学校の検診というのは主に春に行われたりしますよね。実際学校検診などではどんな判定が行われているのでしょうか？
そうですね、主に、保健室などで1年生から6年生まで順番に、ミラーと探診、それを使って、皆さんの一人一人お口の中の歯と歯茎をチェックしていきます。検診の方ですけれども、
はい、
CO 要観察士と CO 要相談、それから C 要注意入試の4つに分かれます。まず CO 要観察士です。これは定期的な観察が必要となります。明らかな虫歯は確認できませんが、虫歯の初期状態が疑われる白濁や褐色になっている部分が認められ、このままでは虫歯に進行すると考えられる歯です。適切なケアや生活習慣により元の健康な状態に戻る可能性があります。次に CO 要相談です。これは歯科医師による診断が必要です。 CO の中でも歯と歯の間や詰め物の下の着色の変化、 CO が数多く見られる場合などは歯科医院での専門的な管理が必要であるため、 CO 要相談として検査を進められます。3つ目になりますが C 要治療師です。これは歯科医師による診断が必要になります。虫歯により歯に穴が開いている状態です。詰め物やかぶせ物の周りにできる虫歯、詰め物が取れている歯、治療中の歯も含みます。
今回先生が説明していただく中に C という、まあ、アルファベットというか単語といいますか、はい、まあ、よく出てきたんですが、
はい、
私実際子どもの時に学校の検診を受けてて、検診してもらってた先生がこう口の中を見ながらよく C1、C2 とか C0 とか、はい、こうすごく言ってた覚えがあって、 C ってなんだろうなんか思いながら、はい、聞いてたんですけど、これ C1 とか C4 とか健全とか、これ検診でなんか1とかその番号がついてるものって何か段階みたいなのもあるんですか？
そうですね、まあ、先ほどちょっと言いましたけども CO っていうのはまあ C の0って書くんですけれども、はい、まあ、C の0から C の1、2、3、C4 までありますけれども、実際に C の1から4に行くにつれて歯の崩壊の順度を表しております。
あ、じゃあ数字でその、まあ、ひどさといったらあれなんですけども、その進み具合がどうかというのを数字で表しているということですかね？
そうですね、
はい、
では実際初期虫歯を持っている人はどれぐらいいるのでしょう。初期虫歯のある人は4割以上、20から30代では半数以上の人に初期虫歯があると言われています。初期虫歯があるかどうかは歯科医院で見てもらわないとわからないので、定期的な歯科検診とはとても大切です。虫歯は虫歯の原因菌が出す酸によって歯が溶かされ歯に穴が開いてしまう病気ですが、初期虫歯は 穴の開いた虫歯になる一歩手前の状態です。穴の開いた虫歯は治療が必要ですが、初期虫歯の段階であれば適切な毎日のケアによって歯の表面にあるエナメル質が再石灰化して元の健康な状態に戻る可能性があります。
今再石灰化という言葉が出てきたのですが、
はい、
歯のこの再石灰化とは何ですか？
はい、再石灰化とは唾液中に含まれるカルシウムやリンが溶けてしまったエナメル質に取り込まれ歯を修復する働きを再石灰化と言います。この再石灰化を促進する働きがあるものにフッ素が挙げられます。
フッ素、これもよくまあフッ素塗布とかフッ素線香とかこうよく聞く言葉ではありますが、フッ素が再石灰化に良いということなんですね。
そうですね。
なぜこれフッ素は再石灰化に良いのですか？
このまずフッ素っていうのはですね、歯科医院で塗布するものや幼稚園や保育園、小中学校で行うもの、それから日常使用できる歯磨き粉が挙げられます。まず歯科医院にて行うフッ素塗布ですけれども、これは 2% のフッ化ナトリウム溶液の 9000ppm です。これを歯ブラシや回転器具を用いて紙面に塗布します。次に保育園や幼稚園、小中学校などで行うフッ素線香についてですけれども、はい、これは 0.05% フッ化ナトリウム溶液のフッ化物イオン濃度が 225ppm になります。これを週5回線香を行う幼稚園や保育園の方法、それから 0.2% フッ化ナトリウム溶液 900ppm を週1回フッ素線香する小中学校に挙げられます。フッ化物線香は永久歯の虫歯予防を目的に一定濃度のフッ化ナトリウムを含む溶液で1分間ブクブクうがいをする方法です。最後にフッ化物配合歯磨き粉です。これは微量のフッ化物濃度が含まれております。今市販でドラッグストアやスーパーなどで売ってる歯磨き粉にもほとんどがフッ化物配合歯磨き粉になっていると思われます。
はい、フッ素線香はよく聞くのは、はい、新潟では全国に先駆けていち早くフッ素線香を取り入れて、その結果新潟は全国の中でも虫歯の子どもたちがかなり少ないというよくデータというかそのお聞きするんですが、やっぱりそれだけ成果が上がってるってことなんですかね。
そうですね、まあ、これはもう10年以上も前からもう結果が出てまして、新潟県の虫歯の保有率が全国で一番少ないと、これがずっともう何年も続いておりまして、フッ素線香のこの効果っていうのがもう論文にも十分証明されているところでございます。
じゃあもう長く実際成果が出てるということは、新潟の学校はほとんどこれをちゃんと実施できてるっていうその普及率も高いってことですかね。
そうですね、ほぼもう、まあ、80% 以上の幼稚園保育園小中学校でフッ素線香が行われている状況だと思います。で、歯のチェック項目の最後になりますが、要注意乳歯です。これは、抜くか抜かないかを慎重に検討すべき乳歯です。乳歯はまだ抜けそうにないのに永久歯が脇から生えているため、抜くか抜かないか検討すべき乳歯などは歯並びに影響するので歯科医院で相談しましょう。
はい、この辺は保育園幼稚園の子だと年長さんぐらいから、あと小学校の低学年ぐらいにかけて、まあ、よく見なきゃいけない項目でしょうかね。
そうですね、やはり後々またちょっと話しますけれども、歯並びとかですね、噛み合わせに影響が出るところですので、私たちもその年代に応じてこれは適切な乳歯か、いやそれとももういらない乳歯なのか、その辺を加味しながら検診に当たっております。
はい、
で次に、歯茎です。これは GO と G に分類されます。まず GO です。歯茎に軽度の歯肉炎が起きておりますが、歯石はついていない状態です。適切なケアや生活習慣により健康な歯茎に改善できます。次に G です。歯茎に歯肉炎が起きており歯石がついている状態、あるいは歯周炎、これが疑われます。歯 科医院で検査や治療を受けましょう。で、今私が言いましたところで、歯垢、歯石、歯肉炎、歯周炎というような言葉が出ておりますが、
はい、
この辺をちょっと簡単に説明したいと思います、
はい、
歯垢とは別名プラークとも呼ばれます。歯の表面を指で触った時にネバネバしたものがつくことがありますが、これを歯垢と言います。食後4時間から8時間ぐらいで歯垢が作られまして、また細菌の塊であることから 1g あたり1000億個以上の細菌が詰まっていると言われています。次に歯石です。歯垢が硬くなったもののことで、2日ほどで歯垢から歯石へと変わります。歯石はその名の通り石のように硬いため、一旦歯についてしまうと歯ブラシでは取れず、歯科医院で取り除いてもらわなければなりません。で、歯肉炎の方に行きたいと思います。歯肉炎とは歯の周囲にある歯茎だけが腫れている比較的軽度な炎症なことです。この状態であれば原因となっているプラークと歯石を除去して丁寧にブラッシングすれば治ります。しかしこの歯肉炎を放置したままにすると症状が悪化してしまい、次のステップである歯周炎になってしまいます。歯周炎です。歯肉炎が悪化して歯を支える骨にまで腫れが広がっている重度な炎症のことです。この状態では骨の一部が失われている可能性もあり、元の状態に戻すことは大変難しくなります。歯周炎にまで状態が進んでしまうと歯茎が腫れて膿が出たり、歯がぐらついて抜けてしまうこともあります。で、歯と歯茎の方の検診のチェックの方は終わりました。
こちら今歯茎周りについての、まあ、お話をしていただきましたが、私が子供の頃ってあんまりこう歯茎までは見てもらったのかどうかっていうと、そんなに多分見てなかったのかなと思ったり、子供ってあんまり歯茎の病気って少ないのかなってイメージがあったりしたので、あんまり子供の時って気にしてはいなかったんですが、
はい、
昔に比べたらやっぱ今の方がそういう歯肉、まあ、歯茎とかですね、見るようになってるってことですかね。
そうですね、まあ、以前は、歯茎の方もチェックしなかったんですけれども、このフッ素線香をね、先ほども話しましたがするようになってから、歯茎の方も非常に関心のある保護者の方が多くなってきてまして、今ではもうこの歯茎の方、または、歯並びや関節、顎の関節ですね、
はい、
その辺などを多岐にわたる口の中という意味合いで検診というのが大きくなって、まあ、範囲が広くなっているという感じでしょうかね、
はい、歯並びも昔よりは多分そういう矯正とかっていうのを早くから始める方が、まあ、ちょっとなんとなく私の印象ですけど昔よりは早くからというか増えてる気もするんですが、やっぱりそういうのもやっぱ意識が変わってきてるんですかね。
そうですね、毎日私も、まあ、歯科治療してますけれども、やはり歯並びや噛み合わせ、それから歯の色ですね、
うん、
その辺を気にされてる保護者の方も多いですし、または矯正を早くですね、もう小学校のうちぐらいからされてる方も、まあ 20% ぐらいは見ますでしょうかね、
うん、やっぱ昔よりは多いですよね、
はいはい、で検診の方の歯と歯茎の方は終わりますが、
はい、
その他に顎関節、歯並び、噛み合わせなどをチェックします。顎関節の方はどのような感じでチェックするかと言いますと、口を開けると時々雑音がある人や口を開けにくいというふうに訴える人、顎の関節に痛みがあったり口が開かない人などをチェックします。歯並びや噛み合わせの方ですけれども、現在歯並びや噛み合わせに問題は見られますが、顎の成長により問題がなくなる可能性がある経過観察の人や歯科医師による診断が必要な人を見分けます。下顎前凸、上顎前凸、開口、創生、正中理解、課外光合などが挙げられます。
ちょっと難しい言葉が多いですが、まあ、いろいろ要はあるってことですよね、はい、
そうですね、
はい、
この辺をまあ見ながら必要に応じて、まあ、年齢も考慮してですね、矯正治療が必要があるという方は矯正専門医に紹介をすることになります。 以上を踏まえてですね、その結果がどういうことを意味するのかご説明をします。
はい、
異常なしですね、これはイコール歯科医院に行かなくても良いということではありません。学校検診の結果が異常なしとなって安心されている方もおられると思いますが、学校歯科検診の結果は虫歯やその他の異常がなかったことを保証するものではありません。逆の場合もあり、学校検診では虫歯ありと言っていたのに歯科医院へ行って検査してもらうと虫歯がなかったと、そういうご経験のある方もおられると思います。
そうなんですね。
はい、これはどちらかの歯科医師が間違っていた、そういうことではなくて、そもそも学校歯科検診と歯科医院での検診の目的とそれを行う環境の違いによるものなんです。まず学校検診の目的なんですけれども、この学校検診で行う歯科検診というのはスクリーニング検査といいまして、異常のあるなしを大まかにふるい分けるために行います。見た目でわかる範囲の異常を確認して歯科医院での受診を進めたり、歯の健康維持のための課題を明らかにします。設備や時間の問題がありまして、歯科医院で行うほどの精度はありません。まとめますと、1つ目ですが、限られた時間で大人数を見る。2つ目ですが、照明が歯科医院で使っているものにも比べますと暗いというものが挙げられます。3つ目ですが、検査に使う器具が充実していない。4つ目です、レントゲンによる検査ができないなどが挙げられます。次に歯科医院での検診の目的です。歯科医院での検診はお口の状態を把握して治療や予防の方針を決めるために行います。歯科医院は歯科治療を行うための専門機関です。検査のための設備が揃っており、レントゲン写真によって精密な検査を行うことができます。これをまとめますと、1つ目ですが、1人の患者様を検査するだけの時間が十分に取れると。2つ目は、明るい照明の下でお口の中を隅々まで見ることができる。3つ目です。検査に使う器具が揃っている。で、最後の4つ目は、レントゲンによる精密な検査ができる。ということが挙げられます。お子様の虫歯を防ぐには、虫歯の予防や早期発見、早期治療、これらのために定期的な歯科医院での検査が欠かせません。検診に来ていただくと、定期的に歯を含めたお口の状態を確認し、普段の歯磨きの具合や磨き残しがどこにできやすいかをお教えすることができます。そして歯のクリーニングを行うことでお口の中をきれいな状態にすることができます。レントゲン検査で虫歯の有無を確認して、虫歯が見つかった場合にはそのまま治療計画を立てることもできます。またお子様の歯並びが気になる方も多いと思いますが、定期検診に通っていただくと、こちらで生え変わりに異常がないか観察していくこともできます。学校検診をきっかけに、ぜひ定期検診を習慣にしてみてください。それこそが学校検診の意義であります。
はい、じゃあ学校検診と、歯科医院での検診の違いを説明していただきましたが、学校検診をきっかけにしっかり歯科医院での歯科検診もやるようにしてくださいという、その取っかかりというかきっかけみたいな感じでしょうかね。
そうですね。
はい、
それとですね、大事なことなんですけれども、歯科検診と児童虐待について少し触れたいと思います。
はい、お願いします。
はい、児童虐待は年々増加傾向にあって、被害児童の多くは乳幼児、学童期の子どもたちです。また要保護児童には虫歯が多いことが分かってきました。虫歯は内科的疾患と違い、自然治癒することがありません。一度虫歯になると放置している場合も治療した場合も痕跡が残ります。特に乳幼児、学童期の歯科検診を経年的に観察することで、以前からの虫歯がそのままであったり、ある時から虫歯が急に増えた そういうことが確認できます。そのため子ども虐待の発見に際して私たち歯科医師は深刻化する前にシグナルを発見できるのではないかと考えられます。虐待、特にネグレクトにより児童に、
ネグレクトは育児放棄ですかね。
そうですね、はい、その育児放棄によって児童に歯磨きの習慣がなかったり保護者が歯科治療を受けさせなかったのが原因で虫歯が多発したり食生活が乱れ口腔清掃が不十分な状態にあるなど日常生活の調査も含めて学校や行政との連携により子ども虐待を早期に発見できる、そういう可能性があります。少なくとも重篤な虐待に至るまでの養育不全の状態で回避できるのではないかと考えられます。早期の養育支援を開始することによって親の負担を軽くして児童の健康回復、健康維持を図ることができます。乳幼児健診、学校健診という毎年行う継続した健診の判定結果に児童の家庭状況を加えて考慮することによって養育不全を早期に発見し養育支援へのタイミングを失わないようにしなければなりません。そのためにも乳幼児健診における健診医と保健センターの保健師、歯科衛生士、学校健診における学校歯科医と養護教諭との相互の連携の共有を行っております。
実際に学校健診先生も行ってらっしゃると思うんですが、
はい、
これ実際にやっぱり見てて今まで気になる子ってのはやっぱりいたりされましたか？
そうですね、やはり学校単位でいきますと学校全体の中で、1人、多くて2人この児童はどうかなというものは、健診のその表を弾いておいてですね、後で健診が終わった後に養護教員の先生とその環境、そのお子さんの家庭環境ですね、どんなかこうお話をさせてもらって必要があれば市役所の方の保健センターの方に連絡を取ったり、またはそのお子さんの家庭に訪問しどんな感じで歯磨きまたは接触の感じがされているのか、それらをこうチェックするようにしております。
じゃあ重要な役割がありますね。
そうですね、その辺も今念頭に置きながら、年齢も考えながらですね検診を行っていると、そういうふうな感じで取り組んでおります。
はい、ありがとうございます。
それでは最後にラジオおきの皆さんへ笹川先生からメッセージをお願いいたします。
はい、歯医者というと痛い怖いというような思いがやはり頭に浮かぶ人が多いのではないかと思いますけれども、今は一人一人に時間をかけて治療や予防を行う歯科医が増えております。ぜひ皆様もわがままを言ってですね、わがままを聞いてもらえるようなかかりつけ医を持ってほしいと思っております。
はい、ありがとうございます。今日は舌出し会員笹川博康先生に学校保育園などの歯科検診についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。